シリーズ文教の偉人14。日野政権1800年から1873年。日野政権は和府中町に生まれ、名を義道と言います。幼い頃から学問を好み、渋江漱石や桑光白隼に師事しました。政権は書道にとても優れていて、研鑽を重ねて一流と呼ばれるようになりました。その名は藩の中でも広く知られるようになり、細川家や細川藩家老有吉家の士族の書の指導も任されるようになりました。政権の書の腕が世に知れ渡ったエピソードの一つに、細川藩の軍艦、柳条丸のことがあります。幕末、海軍力を重視した細川藩が、1866年、慶応2年に作らせ、この船体に入れる柳条丸の文字を公募しました。書に自信のある者が多数応募する中で選ばれた者こそ、政権の文字であり、これによって、政権の書家としての地位は不動のものになりました。その一方、政権は武芸にも大変秀でており、剣術、体術、射術ほか武技全般を収め、武術でも多くの弟子を取りました。政権の業績は書や武術にとどまらず、社会救済の分野にまで至りました。地域の賛同者十数名とともに、節操という組合を立ち上げ、互いに倹約し合って、貯蓄したお金で毎春菊池一族の祭礼を行い、組合員の不慮の災難や飢饉の際に困窮した人々へ手当を施すなど、独自の救済組織を築いたのです。このことが、藩にまで聞こえ、褒賞を受けたほどでした。このように、政権は様々な分野に優れた人でしたが、その人柄はとても陽気で、筆を取るのは大抵、愉快な気分の時でした。死の間際にも、数十字を書き、書き終わって筆を置き、愉快、と叫んで、息を引き取ったと言います。明治6年8月2日、政権は74歳でその生涯を終えました。墓は和府の西勝寺にあります。日野政権肖像画の写真があります。熊本市立熊本博物館所蔵です。問い合わせ先、生涯学習課。電話0968-25-7232。人権・童話教育シリーズ147。子どもたちが精一杯生きていける社会を。菊池市地域人権教育指導員稲田京子。ばあちゃんが目が見えんけん、お便りを大きくしてください。当時担任をしていた小学1年生の子に言われた言葉です。その子はおばあちゃんと2人暮らしで、おばあちゃんが読めるように学級だよりを拡大してほしいと言ってきたのです。その後、保護者宛ての連絡やお願いを自分が準備しようとして積極的に尋ねてきました。彼の要求は学ぶ権利、生きる権利などの講師だったと思います。また、学習会で料理する力も身につけました。当時、ヘルパーさんをはじめ、行政、地域の支える力、温かい目の大切さを痛感しました。これも1年生との出来事です。下校の初注意を厳しく言って見送った後、私が笠棚に腰掛けると、振り返った子供に、先生、お尻が傘になっちゃうよ、と諭すように言われたのです。 子供の感性はゆとりのなかった私に響きました。またおうちの人の学習をしている時のことです。僕のお父さん何もしていませんとぽつりと言った子に対して、何もと聞く周りの子供たち。その子は、お父さんは妹の赤ちゃんの面倒を見ています。僕の宿題も見ます。料理もします。と答えました。じゃあ、お父さんとお母さんが逆になっているだけですね。とある子が言うと、その子はパッと顔を上げて、そうです。と輝いた笑顔で力強く言ったのです。子供の本来持っている力は素敵です。たくましさ、優しさ、しなやかさ、豊かさを目いっぱい引き出して、精いっぱい生きていける社会を作りたいです。一方、子供の虐待死のニュースを聞くと、もっと生きたかっただろうに、無念だろうなぁ、と悲しくなってしまいます。子供は地域の宝。子供は心身ともに健康に自分らしく育つための権利がある。子供の権利条約より。と言われます。大人は子供を保護して守るだけでなく、一人の人間として、一人の命、人権を持った人として、基本的人権を尊重すべきだと思います。保護者だけが子育てに関わるのではなく、家庭、学校、地域社会、みんなで子供を守り育てましょう。4コマ漫画があります。1コマ目、ブランコに乗っている一人の子供がいます。大人が2人話しています。あの子、また一人でいるね。そうだね。洋服も同じだし。2コマ目、二人の大人の会話が続きます。児童相談所に電話した方がいいかな。でも知らない子だし、関わらない方が。3コマ目、まだ二人は話し合っています。何かあってからでは遅いでしょ。電話だけでもしてみるわね。確かにそうだね。4コマ目、一人が電話をしています。勇気ある一本の電話が子供を救います。虐待かもと感じたら、児童相談所へ連絡しましょう。熊本県人権童話制作課編、人権研修テキストより。問い合わせ先、人権啓発課、電話0968-25-7209